研究記事49。この記事は2月7日から13日の期間に研究します。人との接し方についてレビ記から学べること。主題の聖句。仲間を自分自身のように愛さなければならない。レビ記19章18節。109番の歌。心から熱烈に愛しましょう。何を学ぶか。クリスチャンはモーセの律法を守る必要はありませんが、そこには私たちがすべきことやすべきでないことが述べられています。そこから学んだ点を当てはめるなら、人に愛を示し、エホバに喜んでいただくことができます。この記事では、レビ記19章から学べる大切な点をいくつか取り上げます。1から2節の質問。前の記事ではどんなことを学びましたか？この記事ではどんなことを考えますか？前の記事では、レビ記19章から大切な点をいくつか学びました。例えば3節には、エホバが親を敬うよう命じていることが述べられています。私たちは、身体面や感情面、またエホバに仕える面で親を助けることによって、親を敬うことができます。同じ節には、安息日についても述べられていました。私たちは安息日を守る必要はありませんが、エホバについて学んだり伝えたりするための時間をきちんと取り分けることができます。こうしたことを行うなら、レビ記19章2節やペテロ第1、1章15節にある通り、聖なるものになるよう努力していることになります。この記事では、引き続きレビ記19章から学びます。体が不自由な人に思いやりを示すことや、仕事の面で正直であることや、人に愛を示すことについて考えます。エホバに倣って聖なる人であるためにはどうしたらよいか考えていきましょう。体が不自由な人たちに思いやりを示す。3から4節の質問。レビ記19章14節によると、イスラエル人は耳が聞こえない人や目が見えない人にどのように接するべきでしたか？レビ記19章14節にはこう述べられています。耳が聞こえない人を罵ったり、目が見えない人の前に障害物を置いたりしてはならない。あなたの神を恐れなければならない。私はエホバである。エホバは、体が不自由な人に対してイスラエル人が思いやりを示すことを願っていました。例えば、イスラエル人は耳が聞こえない人を罵ってはなりませんでした。そうした人を脅したり、災いがあるようにと言ったりしてはいけなかったのです。耳が聞こえず、何を言われても言い返せない人にそんなことをするのは本当にひどいことです。レビ記19章14節でエホバはさらに、目が見えない人の前に障害物を置いたりしてはならないと命じています。ある資料によると、古代の中東では体が不自由な人は食い物にされたり虐げられたりすることが多かったようです。思いやりがない人が目が見えない人の前に障害物を置いて意地悪をしたり笑い物にしたりすることがあったのかもしれません。なんとひどいことでしょう。エホバは、レビ記19章14節の命令を与えることによって、体が不自由な人に思いやりを示すべきことをイスラエル人に教えました。5節の質問。体が不自由な人に、どのように思いやりを示せますか？イエスは、体が不自由な人に思いやりを示しました。ある時、バプテストのヨハネに次のような伝言をしました。目が見えなかった人は見、足が不自由だった人は歩き、重い皮膚病の人は治り、耳が聞こえなかった人は聞き、死人は生き返っています。イエスの奇跡を見た人々は皆、神を賛美しました。ルカ7章20から22節、18章43節。私たちクリスチャンはイエスの手本に習いたいと思っています。それで、 体が不自由な人に親切や思いやりを示し、穏やかに接するようにします。もちろん私たちは、エホバから奇跡を行う力を与えられてはいませんが、文字通り目が見えない人や真理を知らない人たちに良い知らせを伝える務めを託されています。その良い知らせとは、パラダイスで人間が皆健康になり、エホバとの絆を持つことができるというものです。多くの人は、それを聞いて神を賛美するようになっています。3から5節に関する写真や挿絵。耳が聞こえない兄弟が医師と会話するのを、一人の兄弟が助けている。キャプション。レビ記19章14節を考えると、耳が聞こえない人や目が見えない人にどのように接するよう動かされるか。仕事の面で正直である。6節の質問。レビ記19章は、実会の内容をさらに理解する上でどのように役立ちますか？レビ記19章のいくつかの節では、実会の内容が詳しく説明されています。8番目の掟には、盗んではならないとあります。出エジプト記20章15節。中には、人のものを取らないようにしていればこの掟を守っていることになると考える人がいたかもしれません。しかし、人のものを文字通り取らなくても実際には盗んでいるということがありえました。7節の質問。商売をしている人は、どんなことをすると盗んではならないという8番目の掟を破ることになりましたか？商売をしている人は、自分は人のものを取ったことはないので盗んだことはないと考えていたかもしれません。でも、取引をするときにいつも正直だったでしょうか。レビ記19章35、36節でエホバはこう命じています。長さや重さや量を測定するとき、不正をしてはならない。正確な測り、正確な重り、正確な計量容器を使うべきである。それで、不正確な測りや計量容器を使って客を騙すなら、盗んでいることになりました。レビ記19章をさらに調べるなら、この点をもっとよく理解することができます。8節の質問。レビ記19章11から13節は、ユダヤ人が実会の8番目の掟の土台となっている考え方を理解する上でどのように役立ちましたか？私たちにとってもどのようにためになりますか？レビ記19章11から13節にはこう述べられています。盗んではならず、騙してはならず、互いに不誠実に接してはならない。私の名によって偽りの誓いをしてあなたの神の名を汚してはならない。私はエホバである。仲間から騙し取ってはならず、奪い取ってもならない。雇った労働者の賃金を朝までずっと渡さずに持っていてはならない。レビ記19章11節の始めには、盗んではならないとあります。そして続く13節には、仲間から騙し取ってはならないとあります。それで、仕事で不正なことを行うなら、盗んでいることになります。実会の8番目の規定には、盗んではならないことがはっきり述べられていました。そして、ユダヤ人たちはレビ記を通して、この掟の土台となっている考え方を理解することができたでしょう。エホバが不正直や盗みをどう見ているかを理解することは、私たちのためにもなります。次のように考えてみることができるかもしれません。レビ記19章11から13節からすると、毎日の生活の中で、特に仕事の面で直した方が良いところがあるだろうか。9節の質問。レビ記19章13節は、労働者をどのように保護するものとなりましたか？誰かを雇っているクリスチャンは、別の点も考える必要があります。レビ記19章13節の後半には、 雇った労働者の賃金を朝までずっと渡さずに持っていてはならないとあります。農耕社会のイスラエルでは一日の終わりに給料を渡すことになっていました。雇われた人はそのお金を使ってその日家族に必要なものを買うことができました。ですから給料を渡さないなら雇われている人からお金を奪っていることになりました。エホバもその人は困窮しており生活がかかっていると述べています。申命記24章14-15節。実節の質問。レビ記19章13節からどんなことを学べますか？現代では多くの場合、給料は毎日ではなく月に一度か二度払われます。とはいえ、レビ記19章13節の土台となっている考え方は今でも当てはまります。雇い主の中には、働いている人が他に仕事を見つけられないという弱みにつけ込んで、本来の額よりはるかに少ない給料しか払わない人もいます。そうしたことを行う人は、雇った労働者の賃金を渡さずに持っているようなものです。誰かを雇っているクリスチャンが、こうした点を思いに留めておくのは大切なことです。では次に、レビ記19章から学べる別の点について考えましょう。8から実節に関する写真や挿絵。塗装の仕事をしている兄弟が従業員に給料を渡している。キャプション。レビ記19章11から13節からすると、クリスチャンは仕事の面でどんなことに注意できるか。人を自分自身のように愛する。11から12節の質問。イエスはレビ記19章17-18節からどんな大切なことを教えましたか？エホバが私たちに願っているのは、他の人を傷つけないようにということだけではありません。そのことは、レビ記19章17-18節からわかります。こう述べられています。心の中で兄弟を憎んではならない。仲間と共に罪を負うことがないよう、仲間をぜひとも戒めなさい。隣人に復讐をしたり、恨みを抱いたりしてはならない。仲間を自分自身のように愛さなければならない。私はエホバである。そこには、仲間を自分自身のように愛さなければならない、と述べられています。この言葉を当てはめることは、エホバに喜ばれたいと思っているクリスチャンにとって大切なことです。イエスは、レビ記19章18節の掟が重要であることをどのように教えたでしょうか。ある時、パリサイ派の人から、律法の中で最も重要な掟はどれですか？と尋ねられたイエスは、最も重要な第一の掟は、心と知力と自分のすべてを尽くしてエホバを愛することだと答えました。そしてレビ記19章18節を引用してこう言いました。第二も同様でこうです。あなたは隣人を自分自身のように愛さなければならない。マタイ22章35-40節。隣人に愛を示す方法はいろいろありますが、ここでもレビ記19章に注目して調べてみましょう。13節の質問。ヨセフについての聖書の記述は、レビ記19章18節の理解を深める上でどのように役立ちますか？隣人に愛を示す一つの方法は、レビ記19章18節の言葉を当てはめることです。そこには、復讐をしたり、恨みを抱いたりしてはならないとあります。私たちの多くは、同僚やクラスメートや親族や家族に恨みを抱いている人の話を聞いたことがあるかもしれません。中には何年も恨んでいるという人もいます。例えば、ヨセフの10人の兄は、ヨセフに対して恨みを抱き、ヨセフに本当にひどいことをしました。しかしヨセフは、 兄たちに仕返しできる立場になったとき、そうするのではなく憐れみを示し、恨みを抱きませんでした。こうして、レビ記19章18節に沿った行動をとったのです。14節の質問。レビ記19章18節の土台となっている考え方が今でも当てはまると言えるのはなぜですか？ヨセフは兄たちに恨みを抱いたり仕返ししたりするのではなく許しました。これはエホバに喜んでいただきたいと思っているクリスチャンにとって手本となっています。ヨセフの行動は模範的な祈りとも調和しています。イエスは私たちに罪を犯した人を許すようにと教えました。パウロもクリスチャンに対して、愛する皆さん、復讐してはなりません、と言いました。ローマ12章19節。また、こうも言っています。引き続き互いに我慢し、寛大に許し合いましょう。たとえ誰かに不満を感じるとしてもです。コロサイ3章13節。エホバの考えは変わっていません。レビ記19章18節の土台となっている考え方は今でも当てはまるのです。15節の質問。傷つけられても許す大切さをどんな例えで説明できますか？心の傷を文字通りの傷に例えて考えてみましょう。傷には小さなものもあれば大きなものもあります。例えば、封筒を開けるときに紙で指を切ってしまうことがあるかもしれません。そうした傷は確かに痛いものですが、すぐに治り、1日か2日もすればどこを怪我したかもわからなくなります。一方で、大きな傷を負った場合は、お医者さんにその傷口を縫ってもらい、包帯を巻いて手当てしてもらうかもしれません。でも、傷口をいじったりつついたりするなら、傷は良くなるどころか悪化してしまうでしょう。心の傷についても同じようなことが言えます。誰かから傷つくようなことを言われたりされたりした場合、それがちょっとしたことであれば、すぐに許すことができるでしょう。でも、深く傷つけられた場合はどうでしょうか？そのことについて何度も考えたり思い出したりするなら、傷口をつついているようなものです。恨みを抱き続けるなら自分を傷つけるだけです。レビ記19章18節の言葉に従う方がずっと良いのではないでしょうか。15節に関する写真や挿絵。小さな傷はすぐに忘れることができる。大きな傷についても同じようにできるだろうか。キャプション。文字通りの傷をいじったりするのが良くないのと同じように、傷つけられたことを考え続けるのも良くない。許すよう努力する。16節の質問。レビ記19章33、34節によると、イスラエル人は外国人にどのように接するべきでしたか？この点から私たちは何を学べますか？エホバはイスラエル人に仲間を愛するよう命じましたが、それは人種や国籍が同じ人たちだけを愛すればよいということではありませんでした。イスラエルに住んでいる外国人にも愛を示す必要があったのです。この点はレビ記19章33、34節にはっきり述べられています。こう述べられています。あなたたちの土地に外国人が一緒に住んでいるなら、虐待してはならない。一緒に住んでいる外国人は、あなたたちイスラエル人と同じようにみなされるべきである。その人を自分自身のように愛さなければならない。あなたたちもエジプトで外国人居住者だったのである。私はあなたたちの神エホバである。イスラエル人は外国人にイスラエル人と同じように接し、その人を自分自身のように愛さなければなりませんでした。例えば、外国人や貧しい人たちが落ち穂拾いをできるようにする必要がありました。 外国人を愛するようにという教えは、現代のクリスチャンにも当てはまります。非常に大勢の人たちが外国で生活するようになっています。近所にもそうした人たちが住んでいるかもしれません。そのような人や家族みんなに敬意を示し、親切にするのは、とても大切なことです。レビ記19章には述べられていない大切なこと。17から18節の質問、あ。レビ記19章2節とペテロ第一1章15節からどんなことを学べますか？質問、い。ペテロはどんな重要な活動を行うよう進めていますか？レビ記19章2節とペテロ第一1章15節には、神に仕える人たちは聖なる人でなければならないことが述べられています。レビ記19章の他の節からは、どうすればエホバに喜んでいただくことができるかがわかります。2つの研究記事でいくつかの節を取り上げ、私たちがすべきことと、すべきでないことについて学んできました。脚注。今回取り上げなかった説は、エコひいきをすること、抽象すること、血を食べること、心霊術、占い、性的不道徳について述べています。脚注終わり。これらはギリシャ語聖書でも教えられている点です。しかしペテロは、私たちが行うべきことについてさらに述べています。私たちは、エホバに仕え、人々のためになる良いことをいろいろ行っています。ペテロは何をするにしても聖なる人であるよう進めるにあたって一つの重要な点に注目しました。それは活動に備えて思考を整えることです。ペテロ第一、1章13節。この活動には何が含まれるでしょうか？ペテロは天に行くよう選ばれた人たちは自分たちを招いてくださった神の卓越性を広く知らせると言いました。ペテロ第一、2章9節。現代のクリスチャンも、この最も重要で、人々の大きな助けとなる活動を行っています。聖なる人として、伝道や教える活動をいつも熱心に行うことができています。これは本当に素晴らしいことではないでしょうか。私たちは、レビ記19章の教えを当てはめるよう努力することによって、エホバと人々への愛を示すことができます。そして、何をするにしても聖なる人でありたいと思っていることを示すこともできるのです。レビ記19章からどんなことを学びましたか？体が不自由な人たちに思いやりを示すことについて。いつでも正直であることについて、人に愛を示すことについて、111番の歌、喜びはあふれる、記事の終わり。